おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダレスなトーク番組でございます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは先週に引き続き執筆家の時田正代さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、時田さんはもう執筆家であり学校の先生でもあり、富山にお住まいなのかと思いきや奈良県の方で、はい、本当にね、遠いところすいません、本当にご出演いただきまして、
いえいえ、とんでもございません。
はい、はい、そして源氏物語紫式部についての講座も開かれており、はい、来年はですね紫式部が大河ドラマになりますのでね、はい、タイムリーなお話をね先週もたくさんお聞きさせていただきました。はい、ね、この源氏物語ね、学校で一応習いますけどもね、はい、どんな感じでしたかね。僕
実はですね、ほぼ120年間変わらなかったんですけれども、スズメの子を猪木が逃がしつると言って、あの若紫が走って光源氏の目の前に登場する、ま、源氏はこう覗き見してるんですけれども、その場面がいつも教科書には採択されてまして、はい、120年間。
あ、そうなんですか。はい、変わってないんですか今。はい、
で最近になってようやくもののけが登場するようなところが、
そうなんですか、
あの高校生はやっぱりこう関心持つのではないかということで、あの教科書に今取り入れたりとかもしてるんですけども、長い間そのスズメの子を犬木が逃がしつる若紫のところでした。
はい、あの僕文芸学科ってところに行ってて、
そうなんですね、
文章書きたいなと思ってたんですよ。それいろいろ題材が出てきて、はいはい、東鏡が出てきたりとか、あの源氏物語が出てきたりとか、はい、あとなんか竹取物語をすごく読まされました。
実は紫式部も竹取物語のことは本当に好きで、
そう、
あのこう敬意を持つ気持ちもとてもあったみたいで、
そうなんですか。は
い、あのヒロインたちの何人もが亡くなっていくのが中秋の名月の頃なんです。でそれはかぐや姫を意識しているのではないかと。
紫式部さんもやっぱり
とても好きだったみたいですね。はい、
いやいや、もうね、やっぱ文学っていいですよね。日本の文学は、国語の先生の、
ね、そうなんです。でも生徒とやり取りしている中で、こう生徒から学ぶことっていうのも多いので、あのちょっと現代文の話になりますけど、芥川龍之介の、あの羅生門を読んで、どんなふうに教えようかとか、で研究者の人がね、こう書いてるも文章を読んで、あ、こんな解釈があるなぐらいでこう授業に臨むんですけれども、生徒の方がハッとするような感想を言ってくれることがある、まあ、それがやっぱり大きいなっていうか、自分では素晴らしいなというふうに思ってまして、
そうですか。
あのちょっと話がそれちゃうんですけども、
全然そんなことないですけど、私もね、学校のなんか提出物の中で、あ、はい、あの森外の舞姫を、書いて出せと言われて、それをこう文集みたいにされて、でいろんな方の生徒さん、僕同級生ですけども、鴎外についてとか舞姫についてのこう感想を読むと、あれ、こんな視点で読むんやと思って、同い年なのに、
そうなんですね、
ね、不思議ね、なんか文学ってすごいなと思って、
すごいです。実はその舞姫も、あの源氏物語の影響を受けてるんです。あの豊太郎がエリスを裏切って帰る時に、吹雪の中でこうフラフラしながら、裏切ったこのね、罪悪感に苦しめられながら帰るところっていうのは、ちょうど光源氏が最愛の妻紫の上を裏切ってですね、この女三宮という帝の娘をね、嫁にもらう承諾をした帰りの苦しみ、心理描写と、あのものすごく重なってるので、あの鴎外はそこを意識したんではないかと言われてまして、
そうですね、そうかもしれないですね、鴎外はそうな感じの人ですね。
いろんな人に影響は式部も与えてると思います ね。
そうですよね、
矢郷さんのお友達にも
はい、やっぱり文学を勉強される方、絶対やっぱりこの源氏物語というのね、はい、紫式部の影響がやっぱり出てきますよね、はい、やっぱりその紫式部の素晴らしさ、やっぱり心の描写であったりとか、はい、人に寄り添う文体であったりとか、世、はい、をね嘆くというか無常であり、はい、それをどうすべきなのかとね、はい、迷いながらということがあり、やっぱり現代の人にもずっと同じく通じるようなね、はい、お話を書いておられるので、はい、これはもう人の一生のテーマとしてあるものだと思いますよね。
はい、あのおっしゃる通りなんです。その、はい、ドナルド・キーンさんも、はい、ほぼ亡くなられるまでずっと毎日、はい、源氏物語を少しずつなんですけれども、はい、書かされなかったって言われてました。最初読まれたのはまだ若い18歳って言われてましたか、はい、若い時で、でもあの読むたびに知らされることがあるのでということで、ずっと96、7歳まで生きられましたよね。はい、もう80年近くずっと、はい、読まれたということで、どんな読み方されてもいいと思うんですね、うんうん、あの矢郷さんと言われたも本当に本質に迫る、うん、すごくその哲学的といいますかね、うん、人生の根本問題に切り込んでいく読み方もできますし、はい、あの一方では人間関係に苦しんでる人が、うん、それこそ上司や部下とどう接しようかとか、うん、友達を増やしていくにはどうしたらいいのかなっていうのでも、ヒントはいっぱいあったりとかですね、あの江戸時代なんかはお嫁入りする娘さんのこのマナーを あの勉強するための本として、はい、嫁入り道具に持たせたりとか、まあ、いろんな使い方されてまして、あのいろんな読み方ができるんですね。で権力者に対して鋭い視点もあるので、ちょっともうこういう本がない方がいいって言われたこともあるんですけれども、はい、
まあ、現代でもコミュニケーション力というものの重要さを言われてますけども、はいはい、そのコミュニケーションの一番の根本というのは人を思いやるところで、
そうです ね
人の立場になるとか人をどうであるということを、はいはい、自分がその感情で向き合うことではなく、客観的に見て平等に普遍的に見ることが重要ですので、はいはい、その紫式部さんの書かれるの、ね、源氏物語とかはそういう視点ですよね。
本当に、はい、あのおっしゃる通りで、はい、あのいろんな方が原文を読むと、人物の息遣いがもう聞こえてくる気がする、そういう文章だって言われる方が多いんですね、はい、だからまあそこは、まあ、寄り添うということで表現したんですけれども、あのもう本当に一人一人の人物の心の中に入って取材をしてこうメモをしているような、いやその人をとても大事にしているっていうのが伝わってきますので、ですから、あ、人間ってそういう一人一人が大事な存在であるってことも伝わりますし、読んでると自分もこう紫式部に大事にしてもらってる、そんな感じも受けるんですね。
そうですよね、
はい、ですからね、あの原文って難しいじゃないですかっていう人確かにあるんですけれども、でも、まあ、新潮社とか小学館さんからも注釈つけたりとかですね、現代語訳をこうつけてくれてますので、あの原文で読んだ方がよりこう味わえますし、長い口語訳読むよりはあんまり時間もしかしたら変わらないかもしれないです。はい、
そうですね、はい、まあ、ちょっと歴史学的な話でちょっと僕お聞きしたいなという部分があるんですけど、源氏物語って長いもので、あの全部は紫式部さん書いたんじゃないんじゃないかとか、いろんな意見があったりとかするじゃないですか。だけど僕実際にその誰が書いたとかっていうよりも、発端が紫式部さん でそれを共感された方たちが紫式部さんと同化していくというか、そうするとなんか変な言い方乗り移ったみたいな感じで、同じことを同じ共感している同じ視点で同じ感情で聞いたことを綴ろうってなるから、結局紫式部さんで完結してるんじゃないかなと思うんですよ。なんか僕すごくそういう感じがしてるんですけど、
あの とても勉強になりました。確かに54条の中で、うんうん、あまり有名じゃない宇治十条の前に二王兵部の京とか、うん、勾配とか竹川っていうこの三岸が、はい、まあ三条ですけども、ええ、三条が文書の調子がガクッと落ちるんです。ははは、
聞いたことありますよ。
はいはい、ですからもしかしたらそこだけ別人かもしれないし、うん、そこはとても体調が悪い、心身ともに不調で、まあ、このような文体になったんではないかと聞いたことがありまして、はい、で最近では400人以上の人物がずっとこう関係し合ってて、うん、矛盾が全くないわけではないんですが、うん、ほとんどないと、うん、で何百人という人がこう絡み合ってるところをほとんど矛盾なくそれぞれにこう描いていくっていうのは、これ複数の人物だったらまたかえって厳しいかなっていう、うん、そういう意見も出てきてまして、ただまああまり問題ではないのかなと思う、
うん、そう思うんですよ。だからなんか
そうなんです。
実際自分が一つの本を読むと、はい、本の中の登場人物みたいな気持ちになっていくじゃないですか、
はい、
で同化してって、
はい、
でその心の描写ってすごく共感してて、
はい、
でその文章なんだけどビジュアルがすごく見えてて、でなんか音が聞こえたりとか、
はい、
空気が聞こえたりとか、はい、風が聞こえたりするでしょう、はい、だからその感じが延長でそれって書けそうな気がするんですよね、
はい、
だから自分がその書いた人と同化してってるものってあるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
だから読む実践者と旗から見た歴史学者みたいなその見方って全然違うなと思って、
はい、
だからそこはなんか別として考えなきゃっていうのはね、
確かにそうですよね、
うん、特に仏典とかはすごくそんな気がしますよね。
確かにその三条二王兵部の京勾配竹川のあたりなんかは仮に別人でも問題はないと思いますね、
うんうんうん、
ただですねこれ時々お話ししてるんですけれども源氏物語の最後の最後と、
はい、
紫式部日記の最後の方にある式部の決意みたいなのが非常に重なるんですよ。源氏物語の最後浮舟が、まあ、お金もない生活の面倒見てくれる人もいないから出家したのもうやめなさいと、まあ、諦めなさいとか還俗といってねまだ元に戻る道もある、そういうふうなことを勧められてもやはり私は求めていきますと、まあ、そういう姿で終わっていくんですけれども、
はい、
紫式部日記の終わりの方には式部が出家したいという記述がこう出てくるんです。で、まあ、おそらく40代ではとは言われるんですけれども、ね、
はい、
こう目が見えにくくなったと、まあ、老眼が始まるのは40代かなと、
はい
はい、でこのままではもう字もねお経も読めなくなるので、いろんなこう触り造園があって決断つきにくいんだけれども、もう今は人が仮にいろいろ避難してでも仏道一筋求めたいと。で彼女は実際すごく博学で、儒教道教陰陽道においても、まあ、他そういう歴史書のこととか、お琴の先生でもあって、
はい、
もうあらゆるこう学問の先生になれた人で、まあ、実際のお琴は教えてたんですね、
はい、
習いに来る人がいて、でそういう中でこう晩年となった時に仏教を一つ求めたいとなって、で彼女はまあ当時1000年前ですからね、
はい、
天台仏教というのかかなりこう学んだみたいなんですけれども、原神宗祖のそれこそ、ゆくわの宗祖のモデルといわれる、はい、原神宗祖の往生要集を、
ね、はい、
かなり暗唱していたんではないかっていう研究者がいるんです。 それで論文書いてる人がいるんですね。往生要集と源氏物語を読み比べると、
はい、
往生要集をかなり相当読み込んで、
うん、
いろんな言葉遣い表現とか構成が似通ってるってことをずっと研究してる人がいらっしゃいまして、ですからその最初こう天台仏教ことも学んでいたと思うんですが、源心宗祖からこの弥陀の本願のことを学び、はい、うん、教えを聞いて、で求めたいと思っていたんではないかなと。だからお経にはですね、阿弥陀仏に向かってひたすら経をお経を習いはべらんとこう来るんですね、うんうん、 ですからその浄土仏教をより学んで求めていきたいっていうことがこう書かれてまして、そしたら浮舟も最後こう阿弥陀仏を念じますっていうところがあってそういう場面に出ていくので、日記とその源氏の最後がかなりこう重なってくるところがあり、だから紫式部でなかったならばよく似た人生を歩んだ人にもなるのかなと、はい、
そうです、あ、ありますね、はい、そこですよね、
はい、でもあの同じような人生を歩んだ人がね、いてもおかしくはないかもしれませんね。
そうですね、
はい、
こうたくさんお話をね解説していただいた時田さんで、この源氏物語に出会うまでの学生の頃ってやっぱりなんかそういう素養があったんですか、
ね、いや素養は本当になくてですね、私はの田舎の生まれで、小さい時は周り本も何にもない中で、はい、小学校に行って本がこうたくさんある光景を見まして、はあ、もう本当に山の中で鳥の声を聞き、風の音を聞いて、まあ、育った、まあ、人間なんですけれども、まあ、ですからこうたくさんの本を読むということはあまりできてこなかったんですが、そこに深くやっぱりこう浸ると言いますか、そういうところはあったかもしれないですね。
そうですか、やっぱりなんかたくさん急にないものがあるもので、はい、ああすごく本読みたいとかこれなんだろうとかって興味を持たれたりして本を読んだりとか、
あ、そういうことも中学校に上がった時とかはまたこう本が増えますのでね、はい、これ全部読みたいと思って、まあ、3年間でほとんどは大体、はい、
あ、そうなんです、
はい、あ、でも小さな中学校でしたので、
でその大学に進まれる、
はい、
やっぱり高校の段階でも結構成績が良くなってた、
あんまり良くなかったんですけれどもね、あまり良くなかったんですけれども、はい、あの実は高校の時はの哲学に関心があったんですね、
そうですか、
哲学とか西洋の人、ロマン・ロランとかトルストイとか、
あ、はい、
あのそちらにずっと傾倒してまして、
へ、はい、そうなんですか、は
い、その傍ら時々そういう日本の文学を、まあ、読んでるという感じで、
あ、
つまりあの私自身が日本の文学の良さっていうのがなかなか分からなかった人間だったんですね。
そういう哲学って中学生の頃から何か出会いがあったりとかしたわけなんですか、ね、
いや特に高校の時に倫理社会の授業で哲学科を出たその先生が本当に分かりやすい授業をしてくださって、
はい、
何も持ってこられないんですよ、チョークだけ持ってくる先生で、
お
う
お
う、で、まあ、今日は例えばハイデガーの話をするぞと言って、はい、君たち質問ないかみたいな、でその授業が分かりやすくて、横に小学生がいても分かったであろうというそういう授業
で、 いです、ね、
はい、でちなみに今あの海外の源氏物語のシンポジウムではハイデガーから源氏物語を読むっていうのをやってるそうで、
あ、そうなんですか、
はい、で詳しく知らなくて一度来ませんかとは言われたんですが、ちょっとこう飛行機でこう飛び立つにはちょっと時間もなくて、はい、まだ行ってないんですけれども、ハイデガーからこう源氏物語ってすごいですよね、でもね、繋がるんですよ、その王将要旨をよく読んでいたっていうところもあって、はい、あの日本人の研究者でもあの紫式部が150年後、200年後まで生きていたら、うん、必ずや法然上人や親鸞上人のお話を聞いていたに違いないっていう研究者があって、こんな分厚い本を書いてるんですね、うん、でそのハイデガーがそのまあ「歎異抄」ですよね、「歎異抄」を絶賛している、だからそのハイデガーから源氏物語を読むってことはまあ当然できるかなと、
うん、
はい、また見えてくる、すごくよくわかるものがまたこう新しく見えてくるものがあるのかなと思って、う
ん、
あの期待しております、またもし行けたら本当にそのシンポジウムを行ってみたいと、はい、
豊田さんはハイデガーも読まれたんですか、
あ、いや、それはもう日本語で解説されたものとかを、はい、
あの存在と時間、
解説してくださったお弟子の方の本とかです、あの本当にはなかなか、はい、
あの
難しいですよね、
難しいですけどなんか人に寄り添うお話ですよね、ケアっていう言葉がたくさん出てきて、人に寄り添うべきだということをすごくこう、はい、強く訴えられておられる本でして、
はいはい、
でそれがやっぱり日本の仏教的な思想とこう合致していくんじゃないですかね、
あの、うん、ハイデガーを研究してますという人の本を読んで、あのその方があの言われたのは、 西洋の哲学者で、自分が老いていくこと、病になること、死ぬこと、自分の老病死の問題っていうのが実は一番大事なんですっていうことを哲学者として語ったのはハイデガーだって言われるんです、その人は。でなんというか感動がありました。ある意味東洋ではそれは自明のことのようにも語られてきたのかなっていうか、自分が老いていくこと、病になること、死んでいくことっていうことはもっとこう大事な問題だっていう意識はあったのかなとも思ったりしてですね、はい、
そうですね、
はい、でそこでもあのハイデガー、まあ、歎異抄を絶賛してますけども、源氏物語とも当然こうつながるものっていうのか、
はい、
はい、あの源氏物語、そうでした、はい、大事なこと、あの物語で初めて老病死の苦しみを語った作品ってことなんです、あのそれまではタブーだったんですね。心の慰めで物語読むのにそんなこと書かないでほしいと、読みたくないっていう、はい、まあ、気持ちがみんなにあると思うんですけども、紫式部は胸を揺さぶるようなそういうこう真実っていうか誠だって言えるものを書きたいと、まあ、そういうことは言ってまして、
はい、
ですから確かに老いていく苦しみ、最初なんか光源氏のお母さんがこう亡くなるところがもう最初に来るんですけれども、
はい、
それも商用として亡くなるのではない、死にたくないと叫んで亡くなる、だからそういう人間の本音をはっきりとこう伝えてるっていうところなんかは、はい、まあ、源氏の凄さですね、はい、
はい、
なんかこう雅なこう恋愛小説の枠では収まらないものすごく大きな、はい、物語ですね、はい、
お話をお聞きしていると時田さん自体がそこに共感しやすい、はい、なんか素地がもうずっとあったんだなと思ってお聞きしてるんですけど、やっぱりお若い時にまあ本をたくさん読み、哲学書も読んだりして、はい、そしてまあ大学進まれて学校の先生になられるというのは、はい、その選択は何かきっかけがあった、
はい、あのそれがですね、皆さんこうえって言われるんですけれども、うん、国語の教師になりたいと思ったんですね、
うん、
で国語実はそんなに得意ではなかったんですけども、もともとでもやっぱりこう自分で人生っていうのをこう考える、あの自分の人生を見つめていくときに若い人からいろんなこう刺激をもらうっていうのか、うん、あのやっぱり自分にはないこう発想とかこう切り込みをしてくれに違いないっていう、高校生ぐらいっていうのはそういう人たちと接したいと思って国語の教師っていうのを選んだんですね。
あら、素晴らしいですね。
その教え何かってその大層なものは持ってないとは自分では思ってたんですけども、
はい、
それがきっかけで、
はい、そうなんですか、はい、それなんて素晴らしいお話だろう、はい、やっぱり僕もやっぱり若い方から学ぶっていうことはすごい重要であったりするので、そういう若い方との接点をいかにどこで持つかっていうことをやっぱり毎日テーマに考えてるんです
よ。そうなんですね、
だからあの僕楽器を弾いたりとか、はい、あのまあスポーツをやったりとかするんですけど、はい、そこには必ず若い人の血が入ってくるんですよ。
はい、確かに。
そうすると、はい、いろいろ情報がアップグレードされていくんですよね、
はい、
で自分自身の中の感性っていうものも、はい、年を追うと硬くなっていくじゃないですか、
はい、保守
的に、はい、それが怖くて、
はい、あ、はい、
でそれでちょっとアップグレードしてくれるいろんな若い方のね、
はい、
考え方とか、
はい、
あ、そうなんだとか、
はい、
ね、やっぱりそのいろんな切り口であったりとかね、そういうものを知るっていうことの重要さっていうのをね、
はい、
もう教えてもらえるし、実際に教えてもらってるし、
はい、あ、そうだったんですね、
いや素晴らしいですね、徳田さんは。
でも矢後さんもそうでいらっしゃったっていうのが、
やっぱり人ってダイヤモンドみたいなもので、
はい、
カットが多いほどいいじゃないですか。
なるほど。
だからいろんなこうカットがあって角度があるから、
はい、
ダイヤモンドはカットがあるほど価値が高いですよね。
あ、はい、
まあ、人間の価値が高くなったらいいっていうことじゃないんですけれども、やっぱり興味が、その方に興味深いし、その方が言う言葉をやっぱり聞きたいと思うし、その方が信じていることは一緒に信じたいと思いますよね。だから人ありきだなと思って、まず入り口は、はい、だからそういう人にまずなれたらいいなと思って、
はい、
そうなった時に本当の答えっていうのはもっともっと遠くにありますからっていう、なんていうんですかね、ハブの役っていうかインターフェースみたいなね、役割になれたらいいなと思うんですよね。お一緒かなと思って、時田さんも、
はい、
ね、 まあ、そうやって今度講座も開かれて、はい、それで執筆家になられたっていうこともやっぱそこなんじゃないですかね。やっぱりその自分が発信してるけどフィードバックですよ。
そうなんです、はい、
ですよね、
はい。
フィードバックあるということはまず自分からアクションするということなんでしょうね、
はいはい。
そんな徳田さんの著作が新しくね、推しが見つかる源氏物語が発売されるということで、また
ありがとうございます。
インフォメーションぜひ、
はい
はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
どこでしたっけ出版社。
武蔵野書院さんです、はい
はい。推しが見つかる源氏物語というのが2024年に発売されるということで、
はい、
はい、またね、発売日決まりましたら番組の方でも徳田さんの本が今度は出版されますよ、
はい、
ということで、
ありがとうございます、
はい
はい。
あと講座の方も高岡市でね、
はい、毎月第3土曜日なんですね。富山新聞社の高岡教室なんですね、はい、またいらっしゃってください、
はい
はい。
時田さんの漢字がこれ、
そうなんです、
常っていう
字が、常っていう字なんですね。もともと長野県の苗字みたいで、
そうなんですか、
はい、長野県の人は時田って呼んでくれるんですけども。
はそうなんですか。
そうなんです、
へー、で時田正代さんで常という字で出ておりますけどもね、はい、検索していただけるとね、はい、いいなと思いますので、
はい
はい、ぜひぜひね、
はい
はい、皆様チェックしていただければと思います、は
い、よろしくお願いいたします、
は
い。
2週にわたり、はい、源氏物語紫式部の話と徳田さんのね素晴らしい感性の話をお聞きできまして、本当にありがとうございます。本当に価値ある番組になりまして、
矢郷さんのおかげです。
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今年より命未来学校としてラジオ放送そして公開講座を行ってまいりました命未来学校でございます。皆様のご支援により新生会富山病院さんをはじめ各所専門家をお招きして6会場で合計35回の講座を開催できました。来年は1月28日日曜日朝10時から午後4時まで救急薬品市民交流プラザ射水市でございますね、1回ふれあいホールにて冬の特別企画を開催します。医師、弁護士、行政書士など各種専門家によるミニ講座や相談会を行います。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。来年も皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトにラジオ放送そして公開講座を開催してまいります。本年も番組の方たくさん聞いていただきましてありがとうございました。皆様良いお年をお迎えくださいませ。命未来学校では個人法人問わず協力いただける協賛メンバーサポーターの方を募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会新生会富山病院日本海リビング株式会社弁護士法人権力法律事務所一般社団法人シニアサポート北陸ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社株式会社都市を湯水内科クリニック株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは2週にわたりましてご出演いただきました執筆家の時田正代さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来年もよろしくお願いいたします。お相手は矢郷義明でした。また来週。誰もが